お読みさせていただきましたこの箇所から、結実の生涯を生きるためにっていう、そんな題でお言葉をご一緒したいと願っています。最初に、皆さんニュースか何かで、触れられた方いらっしゃるかもしれませんけども、最初にですね、とんでもない料理が出てくる、食堂という、そういう食堂が今あるそうであります。とんでもない料理が出てくる食堂っていう、ネットに、投稿されている食堂、テレビでも何か見たような気がするんですけれども、紹介させていただきたいと願っています。確かにその話を聞いてみるとですね、本当に、とんでもないなと、思わされました。けれどもその食堂はみんなから愛されて、そこに、食べに行く人の多くがですね、その食堂を通して、豊かにされると。そんな食堂、とんでもない食堂っていう、なんか聞かれたことある方いらっしゃいますか？いらっしゃいませんか？どんなふうにとんでもないのかと言いますとですね、なんとラーメンを注文したのに、その食堂ではうどんが出てきたり、ハンバーガーを注文したのに、餃子が出てくるそうであります。一度はですね、間違って注文したんだろうかと、こう注文した方がこうえっと思うわけでありますけれども、注文するたびにいつも違うものが出てくると。それがどうやら日本にあるとんでもない料理が出てくる食堂っていう、注文に失敗する食堂だそうであります。商売するつもりがあるのかっていう、けどもいつもお客さんはいっぱいで人気のあるおいしい食堂って、そしてとんでもない食事が出てきたと言ってですね、怒るお客さんは一人もいないそうであります。なんで一人も怒る人もいないのかというと、とんでもないと言いますか、他でもない、そのアルバイトをしている人たちの家であるわけでありますけれども、その食堂でアルバイトをしているのは認知症のおばあさんたちだそうであります。時にはですね、注文を受けるや否やメニューを忘れてしまって、何でしたっけっていうようなこともあるんでしょう。あるいはこの本当に来たと思っても注文したものとは違っているというような、そんな内容で、でもおばあさんたちは最善を尽くして仕事をしている、そして笑いを絶やさず努力をしている、多くの他のボランティアメンバーとともにっていう、そのようにして運営されているこの食堂、みんなから愛され、みんなを幸せにする食堂だそうであります。普通自分の求めるサービスを受けるために求められる対価を、うどん500円です、対価を払ったなら自分の願い通りのサービスを受けれるのが当然、うどんが出てくるのが当然、そうでなければ不平や不満が出て当たり前、時には、弁償問題にもこの世ではなるんではないでしょうか。それこそ食堂であるなら作り直しとか、もう今はもう代金返してちょうだい、もうこの二度と来ないわってなことなのかもしれませんけれども、でもその食堂に流れているものは当然の権利の主張、払ったんだから当然でしょうという、その当然の権利の主張ではなくて、支え合うことであり、共に生きることの喜びがその食堂には満ちている。そして そこで食事をする人はなぜか豊かにされて、また特別な食事を食べに行きたいなという、そういう気持ちになるそうであります。そんな記事に触れた時にですね、ああ本当にこの価値観こそ主が教会に願っておられることだなっていう、人が豊かにされる秘訣というものがここにあるなということを思わされました。人の働きの中にイエス様が受けるよりも与える方が幸いであると語られ、また主の弟子パウロはローマ人への手紙の中で、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいという、そのように語りました。人は生活のため、賃金を得るために、この世でのサービスの提供が求められます。まさにそれが労働、仕事ではないでしょうか。しかし、どれほどそうした働き場で度の過ぎた権利の主張をする人たちによって多くの人が傷つけられていることか。コンビニでアルバイトをしている若者が些細な失敗で土下座まで求められたり、あるいは捨てゼリフをなぜ投げつけられなければならないのか、そうした中で若者が痛むのは当然。そうしたことを思うときに、教会が受け取り世に発信すべく教会が委ねられている価値観というのはいかに大切であるかということを思わされます。コリント人への手紙の第1の12章の26節からこのように記されています。第1コリントの12章の26節から、もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。本当にこの教会が持つ価値観、どれだけ尊いものでしょうか。あなたの存在は大切です。あなたはいてもいなくてもどちらでも良い存在ではありません。私たちにとってあなたは喜びです。あなたがいてくれることありがとう。私たちが健康に生きるためには、あなたがあなたでなければ果たし得ない役割とその責任を果たしてくれること、それが本当に私たちにとってどれほど励ましか、助けか。不思議な言葉がありますけれども、26節、もし一つの部分が共に苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶ。なんで共に喜んだり共に傷んだりするのかって、なんで私があなたと一緒に喜んだり心を痛めたりしなければならないのですかって、私は自分のやりたいことを追求しているのであって、いうそういうことではないようであります。何故にっていう、一つの命に生かされ支え合っている一つの体だから、家族だから、 愛と信頼の上に成り立っている共同体のゆえにっていう。そうした中で、本当の豊かさとは何かという、それが御霊の実を結ぶ生涯なんだということを、キリストが例え話を通して教えているのが、今日お読みしましたこの例えの内容であります。ルカの福音書の8章に戻りますけれども、ルカの福音書の8章の15節を見ますと、このように記されています。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。ルカによる福音書の8章15節、しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。という。ここで記されています、実とありますけれども、何かというと、聖書は聖書で解釈することが基本でありますけれども、実を結ぶように神様が働いておられるその実とは、御霊の実と言われるもの。そして、この箇所、例えではイエス様は8章の8節を見ますと、また別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだと。皆さんは他にあるものは30倍、あるものは60倍、あるものは100倍という、他の箇所ではそのように記されているのもご存知だと思うわけでありますけれども、ルカはどうやら本当にすごい豊かな実を神様は結ばしてくださるんだと、あえて100倍だけのところをこう取り上げて強調したかったんでしょうか。豊かな実を結ばせる結実の生涯という。そして中で皆さん、私たちはどんな生涯を全うしたいと願うでしょうか。豊かな結実の生涯、私たちはどんな生涯を全うしたいと願うでしょうか。願くは人生の最後に、愛する家族や大切な人にですね、本当にあなたとの出会いを通して私の生涯は豊かにされました、本当にありがとうございましたと、そのように心からの感謝を告げてくれる人がいるとするなら、どれほど光栄でありありがたいことでしょうか。まさにそれは豊かな生涯と結実の生涯ということができるのではないでしょうか。私たちの生涯をそのような豊かな結実、ここではしかし15節、良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。結実の生涯、私たちをそのような結実の生涯へと導くのが、実はイエス・キリストであり、そして御霊の実をキリストは私たちに結ばさせてくださるお方だということを聖書は教えているわけであります。御霊の実ということ、今日はこのところもテーマの中心にしたいと思うわけですけれども、もう一箇所だけ聖書を開きたいと思います。ガラテ人の手紙の私たちが豊かな結実の生涯を生きる ということは御霊の実を結ぶ生涯だということでありますけれども、その御霊の実とは何かというのが記されているのが、紹介されているのがガラテヤ人への手紙の5章、新約聖書の371ページ、新約聖書の371ページをお開きいただいてよろしいでしょうか。神様はどのような実を私たちの生涯に結ばせたいと願っておられるのか。371ページの5章の21節、23節を読みします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。御霊の実とは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という、神様が私たちの生涯に結ばせたいと願っておられる。実はこれをですね、これ9つ御霊の実っていうのがあるんですけれども、3つずつに区切ることができるとある人は言います。そして神様との関係において結ばせたいと願っておられるもの、そして対人関係において結ばせたいと願っておられる神様が、そして対自分自身との関係の中でっていう、そういう意味で最初の3つ、愛、喜び、平安というのは私たち神様との関係、私たちが神様との関係の中で神様が結ばせたいと願っておられる。そして人との関係において結ばせたいと願っておられるのは寛容、親切、善意、そして自分自身においてとの対自分との関係において、それは誠実、柔和、自制という、そんなふうに豊かに100倍の実を結ばせようと、そのような実を私たちの生涯において神様は結ばせたいと願っておられる。なんとそのような人生、感謝でしょうか。そうした生涯を私たちが生きるときに、確かにあなたとの出会いを通して私の人生は豊かにされました、ありがとうございますというようなことになるのではないでしょうか。そうした中で神様はそんな生涯に私たちを招きたい、そしてこの聖書の箇所を例えでイエス様を通して語られた。ご一緒に見てまいりましょう。そのためにですね、まず最初に受け取らさせていただきたいことっていう、ルカの福音書の8章に帰りますけれども、まず最初に受け取らさせていただきたいことっていう、それは何かというなら、キリストが私たちの心にまかれる御言葉の種っていう、それは語られた通りに必ずなるという、神様が私たちの心の内にまいてくださる御言葉、それは語られた通りに必ずなる命を称えているものなんだということであります。神の語られた言葉は必ずその通りになる、私に神が語られた言葉は必ずその通りになる。そしてこれが皆さん信仰の土台であります。この確信、神が私に語られた言葉はその通りになる、この確信を私たちは抱いているでしょうか。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだのです。 あるいはあなたを祝福のもといとする、あるいは私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、それぞれに神様は皆さんお一人お一人に語りかけを与えておられると思いますけれども、それは必ずなると私たちは信じているでしょうか。あの街道ズカサヤイロの娘、主よ娘が病んでいます、息を引き取る前に来てください、しかし長血を患う婦人との関わりの中で娘はもう息を耐えてしまいました、もう主よ来ていただくには及びませんと家の方から使いが来ました。けどもただ信じていなさい、そして少女よ起きなさいとイエス様が語られた時に、ヤイロの娘は主が語られた通りに起き上げられた。あるいは三条の説教の後ですね、マタイの8章で雷病ザラートを思い、ザラートを追っているこの一人の少年がですね、主よお心一つで私を清くしていただけますと、本当に恐れおじまどいながらどのように言われるだろうか、でもイエス様はきっと癒してくださるに違いないと出て行った時に、イエス様は手を伸ばして彼に触り、私の心だ清くなれと言われた。するとその通りになったと聖書は記しています。主が語られた言葉はその通りになる。そもそもこの世界は神様が発せられた一つ一つの言葉によってその通りに作られた。光をあれと神が仰せられたすると、そこに光があったっていう。神の言葉というものはそういうもの、その通りになるもの。このことを皆さん私たちはまず受け取らさせていただいているでしょうか。心の内に点検をいただきたいという。ペテロが主から語りかけをいただきましたよね。あなたを人間を取る領主にしてあげようという。そしてその通りになりました。なぜ、漁師なのか。そもそも彼の職業が、まあ、ガリラヤ湖で漁をする漁師だったから。ですからある面では、それを私たちに当てはまるとするなら、私たちの職業を当てはめたらいいんじゃないかと思います。皆さんの職業は何でしょうか。サラリーマンでしょうか、開発者でしょうか、研究者でしょうか、営業マンでしょうか、教師でしょうか、カウンセラーでしょうか、管理職でしょうか、職人でしょうか、あるいは母でしょうか。いずれにしましても主はあなたを人間を取る職人にしてあげよう、あるいは人間を取るサラリーマンにしてあげよう、あるいは人間を取るカウンセラーにしよう、母親にしようっていう。主は私たちにそのように語っておられるっていう。アブラハムの妻サラですけれども、見つかい受肉する前のキリストが現れてですね、アブラハムの妻であるサラにイエス様語られましたよね。来年の今頃あなたは男の子を産むっていう。その時にどうしたかっていうと、サラは笑いました。なぜかって信じきれなかったから。不妊の女ですでに年老いている、そんなバカな、そして祝福のもといとされたのは私の夫であるアブラハムで、私は その傍らにいるもので、私はおまけ的な存在であって、そう思ったのでしょうか。けれども神様は私たち一人一人をおまけのようには考えておられなくて、ご自身の計画の中心に置いておられる。でもしですね、私たちがおまけのような存在として自分を認識するなら、神が語られた言葉は必ずその通りになると受け取れなくなってしまいます。あなたを神様はおまけとしては見ておられない。祝福とするためにアブラハムの子孫として召し出された。豊かな結実をその生涯に結ばせるために召し出されたお方。この中に皆さん、私はいや、たまたま主人が教会に行こうと言ったから行っただけですとか、あるいはこうこうこうなので行ってるだけですっていう、私はおまけ的な存在であって、神様はこの私をそんなに大切には思っておられないと思うという方がいらっしゃるでしょうか。もしそういう人がいたとするなら、それは悔い改めなければなりません。そのような信仰であるなら、私たちは神の言葉を自分のものとして受け取ることはできなくなります。いや、そうではない。神はあなたを祝福したいと願っておられる。あなたに豊かな結実の生涯を歩ませたいと願っておられる。まずこれが土台であります。続いて2つ目でありますけれども、この箇所を見ますと、ルカの福音書の8章を見ますと、時にその神様が私たちに抱いて立っている計画でありますけれども、私たちの生涯においてそれが立ち切れになる、それをくじこうとする力があるということを教えています。せっかく神様が抱いて立っている結実の生涯けれども、それをくじこうとするもの、12節13節14節をお読みしたいと思いますけれども、どんなものでしょうか。18章の12節をお読みします。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。せっかく神様が結実を与えたいと思っていても、それをくじこうとする力、その一つに、そこには悪魔だと言っています。続いて8章の13節を見ますと、岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。っていう、もう一つは、それは試練が神の計画を断ち切れにしてしまうことがあるという。そして14節、今度皆さん読んでいただいてもよろしいですか。14節3、はい、はい、ありがとうございます。3つ目は、世に対する心遣い、思い煩い、むさぼりっていう、そうしたもののゆえに中座されてしまうっていう。悪魔とは一体何でしょうか。お前は不十分だ、あるいは無力だっていう、無能だっていう、そのように私たちに語りかける存在。神のように作られた私たちでありますけれども、本当にそれを取って食べると神のようになるという、 まるでそうでないかのようにしてっていう、無能であるかのように私たちを思い込ませて、そして神に対する信頼をくじこうとするっていう、悪魔は私たち不十分だっていう、どうせあなたはそんなことは無理だっていうふうに誘惑仕掛けてきますけれども、それらは皆偽りであって、あるいは試練というものが二つ目に描かれていますけれども、本当に下に根を張るために皆さん試練、勝負どころではないでしょうか。あなたはさまざまな状況の中で私を誰とするのかという試練の中で、さらに信仰を深くキリストに根ざす勝負どころではないでしょうか。そして、3番目には、思いこの世の心遣いや富や快楽によってと14節に記されていますが、思い煩いや富や快楽、いわゆる誘惑といわれるものは、欲というものはどうかっていうと、私たちの気遣いを横に向けさせるっていう、まあ、良くも悪くも横に人との比較の中でっていう、ペテロもそのことを通して、語りました。主よ、あの人はどうなのですか、主、あの人はどうなのですか。けどもイエス様は、あなたは私に従ってきなさい、ベターではなくてベストを選択するものでありなさい。確かに神様は私たちを結実の生涯に招きたいと願っておられるけれども、さまざまそれをくじこうとする力が働くのも事実である。では、そうした中で私たちはどう生きればよいのか、結論として短くまとめて終わりたいと思いますけれども、神が語られた言葉はその通りに皆さんなります。私たちに語られた言葉はその通りになります。あなたが私なんてどうせおまけと思っていないなら、神は私を祝福するために召し出してくださったと本当に受け取るなら、けれどもそれを妨げようとする力も確かに働きます。では、どのようにというときに、まず皆さん、最初から良い土地などないということを理解しましょう。最初から良い心、耕された心というようなものを私たちは持ち合わせていないということを、私たちは世と罪によって本当に神様の御心が何かわからないような、自分自身の本当の願いすら時に知らないような、そういうものでしかないという、最初から良い土地などないということをまず理解し受け止めさせていただきましょう。そして自分の努力によってさらに実がよく実るようにと、何か神はさらなる努力を私たちに求めておられるというわけではないということを理解しましょう。むしろその反対であって、不要なものを取り除くことを通して、神の結実を私たちは見ることができるようになる。他に何が足りないのでしょうかということではないということ。不信仰な、あるいは不従順な心、かたくなな心、世の欲、世間体、欺きといった、そうした思いを捨てていくことを通して、すなわち、イエス様が、神様が御言葉を通して私たちの人生に桑を入れてくださる、耕してくださるということを受け入れるということ、そのことを通して私たちは良き都市となっていく、神様の結実を本当に豊かに 実らされていく人生へと導かれていくっていう。時には隠しておきたい、大きな石とかですね、触れてほしくない、そういうものが石がですね、私たちの心にあるかもしれません。ちょっと思い出して私これ持ってきたんですけど、これ2007年のですね、7月の31日ってこう書いてあって、これ瞳戸ってこう、実は瞳が小学校の6年生の時に、私が淑福教区のバイブルキャンプに講師で招かれて、瞳を行くかって言ったら行くっていうので、その途中でですね、海岸で、この淡路島の海岸でですね、こう石を拾ったんですね。でそれたまたまこう、こう拾ってきて、で瞳取ってこう書いたんです。で、ね、街道建築の時にこれもういらないなと思って、旧街道を建て壊すでしょ。その時にこれをですね、ポンと捨ててたんですよ。コンクリートの一緒になればいいなと思ってポンと捨ててたんですけど、でも誰が見つけたのか知らないんですけど、こう名前書いてあるからかもしれませんけども、これ本当に捨てていいのかって、捨てるわけにいかないっていう、そう思われたのか、どなたかがですね、工事をしてらっしゃる方がどなたか分かりませんけども、わざわざ脇に置いてくださって、こう置いておられてっていう、私としてはもう何かの中にこう紛れ込んだらいいなと思ってたんですけども、本当にこの名前を刻むというわけではありませんけども、自分がこう主張するとかいうようなことをしたときに、本当に本人でなければ処理できない、そういうものっていう、あるいはそういうものが神様の光を取り扱いを受けるのに妨げになるっていうことがあるのかもしれないっていう、私たちのうちにある大きな石や何かっていうのは、それは他の誰かが取り除こうとしても、私が同意して主よ取り扱ってくださいと、私自身が光の中に出ていかなければ誰も取り扱うことはできないっていうことがあるのではないでしょうか。何かを付け加えることではなくて、結実の生涯、御霊の実を結ぶ生涯というのは、捨てていく生涯であり、手放していく生涯であり、主の光を感謝して受けていく、そういうところにある。でそういう中で8章の15節、もう一度8章の15節のですね、よく耐えてというところ、皆さんここに注目したいんですけれども、8章の15節、しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。よく耐えてっていう、ここに注目したいんですけども、もう一箇所、ごめんなさい、もう一箇所だけ聖書を開いていただきたいんですが、ローマ人への手紙の5章、ローマ人への手紙の5章ローマ人への手紙の5章1節からお読みしますね。よく耐えてというところにあえて注目したいんですけれども、ローマ人への手紙の5章の1節からお読みします。296ページ。ですから信仰によって義と認められた私は、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。ここからですね、ここから。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すって。 希望は何によって生み出されるかというなら、希望は何によって生み出されているかというなら、品性によって生み出される。希望というのは、神にある希望というのは何によって生み出されるかというなら、品性によって生み出される。希望は品性によって、でもその品性とは何によって生み出されるかというならば、忍耐によって生み出されるっていう。忍耐ですから、皆さんよく耐えてという言葉でありますけれども、本当に御霊の実というものは品性によって、品性とは関わりがないところではないということであります。よく耐えるときに何が形作られるのかというときに、品性が形作られて、そしてその結果希望が、御霊の実は結ばれていく、成熟したキリスト者としての歩みが実っていくということを聖書は教えています。多くの御言葉を知ることは大切であります。多くの御言葉を知ることは大切けれども、私たちはどんなに学んでも悪魔以上に御言葉を理解することは、神様はもちろんですけれども、悪魔以上に私たちは御言葉を理解することはできません。知っていることはできません。そうした中で、何が私たちの品性を変えていくのか、御霊の実を結ぶものに私たちは変えられていくのかというと、それは神への従順。神への従順、一つの御言葉であったとしても、その神が私に語ってくださる一つの御言葉に対して従順に生きようとするときに、それによって私たちは変えられていくんだということ、神を恐れることを通して、このことをこの朝覚えさせていただきたい。本当に皆さん、なんと私たちは豊かな神様の恵みの中に招き入れられていることでしょうか。最初に紹介させていただきました、とんでもない食堂ではありませんけれども、そこに行くと豊かにされるっていう。なぜかっていう、当然払ったんだから、対価を払ったんだから受けるのは権利は当たり前でしょうと言うよりも、御霊の実を結ぶということのその尊さ、神様のご計画というものを受け入れながら、愛し合いつつ、許し合いつつ、必要とされている、あるいは本当にこの使えることができるところに私たちが心を向けていく、そこに豊かな神の啓示がなされていくという。最後にヤコブ書の一章をお読みして終わります。新約聖書のヤコブ書一章446ページ、一章の21節お読みします。446ページヤコブ書一章21節ですから、すべての汚れやあふれる悪をせさり、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉にはあなた方の魂を救うことができます。もう一度、神が私たち一人一人に与えさっているその言葉を大切にさせていただきましょう。そしてそれを受け取らさせていただきましょう。そして 従順を持って、その御言葉に生きることができるように、神様の祝福が私たち一人一人の上に豊かにありますように、お祈りをいたします。